はい、では続けます。2番目の真理は、仏教では諸行無常の次に一切行苦とお釈迦様はおっしゃってます。一切行苦とは一切の行、これはあらゆる現象、私の存在そのものはどんな生き方をしても本質は苦しみなんだとおっしゃいます。で、この苦しみといってもね、この単なるこの痛み、私たちが苦しいな痛いなという、そういう苦しみだけじゃなくて、もっと意味が広うございまして、我々が不満を感じたり、あるいは不安になったり、また何をやっても虚しい、虚しさ、これもお釈迦様は苦しみに収めておっしゃっておられます。で、これを認めることによって、私たちはね、苦しみから逃れたい、苦しみから解放されたい、下脱と言いましてね、苦しみから解放され、苦しみの世界から脱出する、そういう身になりたいと思うようになるんです。これをごまかしておったんでは、ごまかしは解決にはならない。で、苦しみ人のせいにしたりね、欲でごまかしてもね、解決にはならない。余計に罪を作るだけですから。そこでお釈迦様はね、この苦しみから逃れる方法として楽というものを教えてますけどね、お釈迦様は皆さんに楽に三種ありと説かれました。まあ、親鸞聖人という方はね、頭のいい人でね、優れた方で、楽に三つあるとおっしゃってね。で、親鸞聖人はね、その中の、まあ、内楽、法楽を勧められています。まず説明いたしますとね、楽しみに私たちには三種類ございます。下楽、外の楽しみ。内楽、内側の楽しみ。法楽、仏法を学ぶ、真理を学ぶ楽しみ。三つに分けて親鸞聖人、教行信証におっしゃっておられます。どういう楽しみかと言いますと、まず下楽、外の楽しみ。もう一つこれはですね、我々の外の世界に対しての執着ですね。肉体の楽しみと言ってもいいですかね。簡単に言いますと、肉体の楽しみ。親鸞聖人は、この下楽については、前五式の楽しみとおっしゃっています。前五式と言いますのは、私たち大きくですね、意識がまずあって、その意識が、ね、コントロールしている頃を仏教で前五式と言いましてね、意識の前の5つの頃で、目、耳、鼻、舌、体、これを前五式と言いますね。意識の前の5つの心、あるいは環境の最前線。私たちはこの感覚というものは前の5つの心で認識するんですね。見たもの、聞こえるもの、匂い、舌、体、我々が感じる幸せはこの5つなんです。肉体の刺激によって得られる幸せ、これが我々の普通一般の誰もが実感している幸せであります。ね、目ではね、やっぱりいいものみたいですね。この 8K といってね、テレビでもね、綺麗な画面が映るようになります。ね、綺麗な人を見たい、綺麗な画面を見たい、ね、いいものを見たいですね。そして耳ならば、いい音楽、綺麗な声を聞きたい、音楽を聞きたい。香りはね、鼻ならば臭いのは嫌だと。ね、ね、いい匂いを嗅ぎたい。舌ならば美味しいものを食べたい、美味しいものを飲みたい、苦いもの、ね、そういうものは嫌ですね。やっぱり甘いもの。そして体はね、整体行ってマッサージしてもらったら気持ちいいですね。この触れる、ね、この触れる楽しみね、体の楽しみ。これならば誰でも実感しているし、これを仏教で下楽と言いますね。で、この下楽そのものはね、善悪ないんだけどもね、私たちはこれに執着するから苦しむとおっしゃるんですね。この下楽でもね、生きるためにはある程度必要なので、これ時代善も悪もないんだけどもね、私たちはこれしか知らないからね、これに必要以上にお金をかけたりね、執着して、そして罪を作るとおっしゃるんです。必要なものがあればいいんです。肉体を維持するために必要なものが、この善五式ですから、執着すると罪を作って苦しむからね、執着しなさるなとおっしゃるんです。 でも私たちはこれしか知らないからね、もうこの人生苦しいから苦しみを紛らわすためにね、刺激を与える、ね、刺激を体に刺激を与えることによって幸せを感じる。でもそうするとね、余計に体が痛みます。刺激ばっかりね求めているとね、体ボロボロになってしまいます。だからほどほどにしてください。もちろんね、食べる楽しみ、ね、飲む楽しみ、ね、それはいいですけど ね、だからといってね、いっぱい食べたらダメですよ、ね、必要以上に食事も取ったら苦しくなりますしね、あのほどほどにすることですね。でこれはあんまりね、心の成長につながらないんです。仏教ではね、やはり心の成長、これが大事。そうするとね、次の生まれ変わってもね、いい世界に生まれられますから。心の成長がないとね、ね、図下即上でね、地獄行ったら大変ですから。また畜生も嫌でしょ、ゴキブリとかハエとか ね、そんな虫キャラに生まれるのは嫌だと思いますから、そういう意味にならないためにもね、少しでも人間界に生まれたならば心の成長が大事です。で心の成長を成し遂げるために、仏教では下落よりも内落崩落にもっともっと関心を示して、どうせ人生苦しみならばね、こちらを求めたら成長につながるから、こちらにもっと時間使ったらどうですかとおっしゃるんです。これが仏教です。内楽と言いますのは、これは内側の楽しみで外側は関係ない、ね、どんなにね貧しい家であってもね、外は関係ない。皆さんの心がね豊かで、そして、ね、内側に楽しみを求める、これ仏教で禅定と言いますね。禅は沈める、定は定めるで、ある対象に心を集中させるんです。何事も集中して実践すると充実感が得られるんですね。今に集中する、これは単純作業でもいいです ね、畑仕事でもね、何でもいいんですけどね、茶碗洗いでもね、今に集中することによってね、過去のことを嫌なことを思い出したりすることもないし、未来不安になることもない。これ仏教で今に生きるというんですけどね、仏教はもう今しかないと教えるんですが、もう過去はもう過ぎ去ったことであり、未来まだ来てませんからね、今を生きる、これが幸せになるポイント。あの私たちと悟った方は何が違うかといったらね、お釈迦様こうおっしゃるんですね。悟った人は今を生きてるんですね。念と言いましてね、今、この念仏の念ですね、 今の心、この念が大事なんです、ね、もう今しかないんです。悟った人はね、今の瞬間瞬間を大事に生きるんです。今ならば聞くことに集中する、この聞いてる最中にね、あの昼何食べようかなとかね、過去嫌なこと言われたなと思っとったらね、話入りませんから。お釈迦様はね、今やるべきことは一つしかできないですから、これをやっていけば、この今の心に来ている人はね、これが善だから、ね、瞬間が善ならば次の瞬間の結果も善かなんです。これやってたらね、罪悪じゃないからね、これを繰り返していけばね、業も変わっていくんです。これを世間ではマインドフルネスと言いますけど ね、今に心をね、もう集中させる。こうすると不思議とね、心がね軽くなって、穏やかになるんです。お経にはね、今に集中するとね、心はね狂安といってね、軽くなって、重い心が軽くなって安らかになるとお経に書いてあるんです。体も心もね、だからね、家事でもね、このしっかり家事をする、ね、草むしりする、これでもね、終わった後に何か集中してやったらね、気持ちいいんですわ、充実感が出てくる、これ禅定の楽しみね。親鸞聖人はこれをね、意識の楽しみとおっしゃってますね。だから別に物なくてもいいんです。禅五識がね、あんまり満たされなくてもね、意識をね喜ばせる方法があるんです。今に集中する、今やるべきことにね集中していけば、たとえ寝とっても実は幸せなんですよ、ね、今に集中することができたら。ただどんな人でもね、この外の環境悪くてもね、意識はみんな持ってますから、この集中する訓練、ね、掃除でもいいです、何でもいいです、ね、ただ悪いことはやめてくださいね、良いこと、もしくはどちらでもないもの、全幕どちらでもないもの、歩く散歩でもいいですよ、そういうものに集中することによって、不思議とね、心は充実感が得られるし、 凶安といって、心が、重い心が軽くなる。今に集中するからね、心軽くなるんです。煩悩が一時的に起きないんです。そして、ね、不安だった心がね、安らかになるんです。今に集中することは、過去のね、嫌なことを思い出さないんです。未来の不安が消えるんです。悟っている人は、もう常にね、今しかないと思ってますから。仏教では、過去は存在しない。未来も存在しない。あるのは今の一瞬だけなんですね。この今の一年一瞬、これがずっと流れてるんです。これが真実。これがお釈迦様がおっしゃった、時間の考え方なんですね。今を生きる、今の瞬間瞬間やるべきことをやっていけば、これが善だからね、どんどん心も変わっていって、ほんでニルバーナ、涅槃に入ることができる。だから、誰でも実践できるんですね。今やるべきことをとにかくね、集中して、ね、ベストを尽くして生きていく。たとえ、ボロボロ、体がボロボロになってもね、お年寄りでもね、今やるべきことあるはずなんですわね。それを真面目にね、やっていけばいいんです。だから心はね、軽くなります。これ誰でも実感できますから。今の科学ではね、このリズミカル運動をやるとね、セロトニンというね、幸福ホルモンが出てね、これが出るとね、痛みも鎮痛効果もあって、皆さん体、だいぶ痛くないですかね、体が年取ったらね、私もだんだん感じてきたんですけどね、鎮痛効果があって、セロトニンが出るとね、苦しみ消えていくんです。だからいいことづくめなんですね。今に集中する訓練ができると。セロトニンホルモンが出てね、鎮痛効果もあって、いいこといっぱいありますよ。だからリズミカル運動もいいですしね、この咀嚼もいいみたいですね。咀嚼、ガムを噛むことではね、繰り返しの、ね、リズミカル運動、一つに集中することによってセロトニンが出ますから、仏教では一つに集中すると、ね、喜びと楽しみが起きて心が凶安になるとお経にはっきり書かれてますから、だから仏教ではね、こちらの楽しみを知るからね、昔の出家僧なんかは全然ね、語欲なんかないんですわ。本当にね、持ち物はね、衣とお鉢だけで、寺なんか行ったら休みなんかないんですわね。周りから見たら、あんなんどこが楽しいと思いますけどね。これが分かっている人はね、いやいや、皆さんよりも私たちは幸せですというふうにまともなお坊さんは言うんですわ。語欲以外、この語欲の楽しみ以外に心を集中させる意識の楽しみがあると、こう親鸞宗におっしゃったんです。でもっといいのがね、法楽と言いましてね、法を音楽のように聞く楽しみ、実は皆さんならばこれが実は法楽なんですね。仏法を、これ仏法と、これ法とは、これ真理、知恵、知恵を学ぶ楽しみ、これができるとね、心が成長できます。もちろん内楽もね、成長できます。集中力が高まると、これが高まったらね、この心理がね、客観視しやすくなるんです。物事を客観的に見るにはね、心が穏やかな方がいいんです。穏やかになって集中力が高まると、心理がね、より発見しやすくなるから。だから、この禅定がね、これが悟りを開く土台になります。浄土真宗ではね、真剣に聴問することによって、信心結用できると教えるのは、ね、真剣に聴問することによってね、禅定もできる。集中力が高まりますね。そして、仏法を学ぶ。これによって知恵が得られますから。それで、ね、信心結用ができるんです。だから、浄土真宗では、内楽と法楽を進めるんです。下楽よりもね、意識の楽しみと、あともう一つ、知恵をが生み出される楽しみ。仏法を聞くのが私は幸せですと。あるいはこう語る ね。雑談よりもね、今日聞いた話をね、お互い語り合うのも法楽であってね。こうすると心が成長します。ね、死の恐怖もね、弱めることができます。ね、お互い老いと病になってね、普通ならば苦しい苦しい言いますけどね、仏法を学ぶことによって、それがね、受け入れられやすくなります。仏法を学べば、この4つのね、真理がだんだん、分かってきますから、ね、そうだな、そうだなと。これをね、抗う気持ちが弱くなります。受け入れやすくなって、そんなに苦しくなくなります。苦しみなんだけどもね、苦しみのまんま、本当の幸せ。こちらの場合は、煩悩でごまかす幸せですけどね。仏教は、 内楽と崩楽を教えますから、この楽は苦しみのまんま、ね、心が穏やかになる充実感の幸せを感じ、苦しみの人生のまんま、そして法を学ぶ楽しみがあって、これがもう悟りに直結していきます。浄土真宗ならば信心欠如に近づける種まきが、行いがこの内楽と崩楽を味わうことだと親鸞聖人ね、はっきり教養心書に書かれてますから、でこれをね皆さん楽しみにされたらいいと思いますね。普段の日常生活、お坊さんにならなくてもこれは心がけ次第で楽しむことができますから、こういうふうにね、まあ、この2番目の、ね、一切行不ということをですね、このように理解されたらいいんじゃないかなと思います。では次ですね、3番目に行きたいと思います。次は3番目はですね、無我、真実は無我、でも我々はガーガールと思っている。これはですね、仏教では諸法無我と言いまして、真実は諸法無我なんだと。あらゆる現象、この世の一切は、ね、無我なんだと。これ諸法とちょっと意味が微妙に違うんですけどね、まあ、皆さんあまり意識されなくてもいいですけども、あえて申し上げますとね、諸行よりもちょっと意味がね、ちょっと広くなるんです。諸行といったらね、まあ現象なんですけどね、諸といったらね、現象プラスね、真理が入るんです。真理というのはね、現象じゃないんです。もともと存在している真理は、現象、非現象といってね、この第一を貫いている真理は現象じゃないんですわ。それも含めてますから、ちょっと意味が広いんです。で簡単に言うと、皆さんが見ている世界を言います。皆さんが見ている対象ね、対象は普通は大体現象なんです。ね、因縁和合した世界。プラス私たちは真理を求めてますから、この皆さんが見ている世界の中にね、真理も一応入るんです。涅槃というね、そういう真理があります。それも一応対象にするので、それも含めたら諸法になるんです。でこれ簡単に言ったらね、実は有識なんです。この有識という言葉は、この諸法無我を言い換えた言い方なんです。今皆さんが見ている世界は実はね、有識といってね、これ皆さんが見ている世界は諸法であって、これは全部ね、ガーがない。私というものは全部ね、スクリーンに映し出された映像を皆さんは見ていると。これが真理なんです。といってもなかなかわかりにくいですけどね。今皆さんが見ている世界はね、心の内側、心の内側を見ている。スクリーンに映し出された映像を皆さんが見ていると。これが分かったら実は浄土であり悟りなんです。諸法無我が分かれば悟りです。でも我々はこれが分からずに、私たちは世界をガタピシで理解している。これは江戸にいるね、我々が住んでいる世界、仏教で江戸と言いまして、汚れた土、汚れた世界がガタピシの世界。ここから私たちは浄土、清らかな世界に進んでいくんですよ。ガタピシの世界観から打ち砕いて、有意識の世界観を持てば、皆さんの苦しみはほとんど解決ができます。江戸から浄土。ね、これ仏教で、志願から悲願とも言いますね。お彼岸というでしょ。お彼岸は実は浄土のことを言うんですけどね。こちらの岸が志願で、向こう岸が浄土なんですけどね。これは死んだ後じゃありません。心が清らかになった世界、有意識が分かった世界を仏教で浄土と言います。どういうことだと言いますとですね、まずこのガタピシから説明いたします。本当のことを申し上げますと、今皆さんが見ている世界は有意識であり、ね、ただ心のみなんです。一人一人ね、有識があって、みんな一人一人ね、宇宙を見てますけどね、皆さんが自分から見た世界、これ有識なんですね。でも私たちはこの世界を見た時に、ガーとターに分けるんです。彼とこれに分けてしまう。私たちは世界を理解する時に、ガーとターをね、二つに分けて私たちは理解いたしますね。がというものを設定して、そしてそこにね、周りに他があると。世界をがとたに分ける。そして この他がこれね、P ですね。彼、非。で、こっちが C なんです。この言葉は仏教をもとにして作られた言葉なんですね。今の人はあんまり使いませんけどね、昔の方は使ったそうですね。あの、立て付けが悪い時にね、ガタピシするという言い方をしたんでしょうかね。ガタピシ、ガタピシする。家が古くなると立て付けが悪くなってね、音が鳴りますから、ガタガタガタガタしたりね、ピシッピシッと音が鳴ったりするのは、立て付けが悪いから。これは、元の言葉は、私たちの心がですね、世界をね、二つに分ける。二つに分けてるから、だから苦しむんだと仏教で説くんです。仏教では本当に言ったらね、側なんかないんです。これはね、皆さん、錯覚、勘違い、幻覚なんです。本当の私を仏教では荒屋敷と言いまして、本当の私は荒屋敷。荒屋敷は側じゃないんですね。この荒屋敷というのはですね、これは蔵の心。皆さんが今まで思ってた頃が全部荒屋敷に収まってます。これが本当の皆さんね。生まれ変わっても荒屋敷はずーっと続きます。たとえ意識がね、なくなっても荒屋敷はずーっと残っています。この荒屋敷を私たちはガーだと思ってますけども、荒屋敷が無我なんです。ちょうど川の流れみたいなもの。川の流れね。これが私なんです。一瞬たりともね、同じ状態はない。消滅、生まれ滅死、生まれ滅死。ね、生まれた瞬間消える、会った瞬間消える。この激しいもの、水の流れ。これが私という生命の実態なんですね。それを私たちは、これに気づいたら皆さん悟りなんですけどね。これが私たち分からずに、これが自覚できずに、ね。生まれた時に私たちは自分が分からないためにね、親から、周りからね、まず名前を与えられて、私のイメージが植え付けられます。これが我なんですね。他から見た私。生まれた時は実は本当は有意識だったんですけどね。でも、ね、他と自分の区別がつかない。で、だんだん子供が成長すると、物を触ったりしてね、世界を二つに分けるようになるんです。で、やがて、自我が成長していくんですけどね。で、私たちは、世界を理解するときには、ね、二つに分けると分かりやすい。今ならば私は、ね、ここで、今ね、私と言ったら普通は肉体が私ね、あと、持ち物が私。それ以外は、まあ、鎌田様のね、持ち物ですから、それを他と分けて、ね、私たちは自分プラス所有物を我と理解し、それ以外を他と分けて、で、世界がクリアになって、あ、分かりましたと。世界というものはこういうものなんだなと。自分と世界が二つに分かれて、私たちは世界を理解している。ね。これと彼に分けると世界がクリアになります。まあ、ここまではいいんです。で、この分けた後次ね、何をするかが問題。この後に私たちはね、分けた後にね、分別心といってね、二つに分けた後、この他をね、否定したりね、無視したり、ないがしろにしたりする。これが罪悪を生み出すんです。この二つに分けたまではいい。分けたら世界と自分が分かれてね、理解ができそうなんだけども、私たちはわがまま、もともとわがままですから、このね、我をね、満たそうとする。ね。我を守ろうとする。我を演じようとする。で、他を否定する。こういう行動に出るんです。ね。必死でね、我を守ろうとしてね、外からね、この外のものをね、この、ね、獲得しようとしてね。これが貪欲なんですけどね。貪欲。むさぼりというのね。我の拡大といってね。どんどん集めてくるんですね。この我と他、このね、我の強さ、この壁が強い人ほど、我が強い人ほど、この欲も強いです。で、逆に、我が強くなると今度はね、他からね、この我を攻めてくる、我を否定するものに対して怒りが起きるんです。ね、この我を否定するものが他からね、実はやってきたときにね、この時に私たちは怒りが起きるんです。ただ怒りというのはこの我がね、 否定される、これが嫌なんです。この壁があるから、がと他とがのね、この壁、この強い人ほど怒りも強いし、むさぼり欲も強いんです。逆にこれを弱めれば、無我を悟ったら、無我が分かれば怒りも減っていくし、むさぼりも減っていくんです。でも私たちはこれ真理が分からないためにね、世界をがと他に分け、美と死に分けて、ね、我を演じる。我をね、守るために、ね、どんどん我を拡大して、たくさんものを集めて、そして自分を否定するものを排除して、排斥して、そして怒り。嫌なものには怒りをぶつける。ね、欲を、この我を拡大するためにいろいろね、かき集めてくる。これがまた罪悪を生み出すんです。だから仏教では、ね、無我を悟りなさい。あらゆるものは無我ですよと。このね、この壁。これがあらゆる苦しみを生み出します。こっからね、自我というもの、我というもの、ここから対立、戦争、ね、悩み、苦しみは全部このね、我と他に分ける、我他ピシから一切の苦しみが起きます。だからみんなね、自分と世界を二つに分けて、そして自分自己中、自分中心のわがままの心を持って生きてるから、だからこの世界は、シャバ世界、エドはね、もう苦しみに充満してるんです。この我がある限り、この我をね、本来我はないことを知らない限りは、この世は平和には絶対ならない。それで仏教ではね、この我をなくすことが実はね、知恵であり慈悲なんです。知恵というのは、この我をね、弱める。この壁をなくしたらね、客観的に物事が見えるんですね。自己中心的な主観が消えて、物事を客観的に見たら、正しく物事が見れるからね、幸せになれる。我々この我があるからね、歪んだものの見方をして苦しんでるんです。この壁をなくせば、知恵がどんどんね、成長して物事が正しく見えます。あるいは慈悲でもね、この壁があるからね、人を差別する。慈悲がないのはね、この我が強いからなんです。我が弱くなるとね、人と私はみんな平等だという思いが強くなったらね、慈悲も成長していくんです。ただ慈悲と知恵は同じね、思いっきり関係があります。結局この壁、ね、他と我の壁。仏教ではこれね、自他一如、自他不二といってね、自分と他はね、二つではない。一つのごとしと言われてね、これが悟りなんです。この壁をなくすこと、ね、これがポイントなんですね。で、この壁をなくすために実は仏法を聞いてます。で、仏法を聞いていくとだんだんね、少しずつ諸法無我が分かってきて、この壁がだんだん弱くなるからね、必要以上にだんだん怒りもね、出てこなくなるし、むさぼりも弱くなっていきます。でも我があったらね、この我が強いから欲も強くなったり、怒りも出てくるんですね。まずポイントは、ね、この諸法、ね、無我がわからないために私たちは世界をガタピシで世界を理解している。だから、貪欲と怒りが起きる。この元は愚痴といってね、この本来、有意識。これを知るのが悟り。これが知恵なんだけども、知恵がないために愚痴で、自分がわからないために世界を二つに分けて、理解した。本当は世界も自分も一つ。これを有意識と言います、ね。今見ている世界を皆さんがね、ね、相手に映る姿は自分なんだと。心の映像なんだと。ね、自分がね、過去にやってきた荒屋敷には収まっている。これ過去にね、やった行いが全部収まってます。荒屋とはこれは蔵という意味なんです。蔵。蔵のような心、過去に皆さんがやってきた行い、体と口と心、思いが全部あります。アレとはこれインドの言葉で、蔵というふうに訳します。蔵の心、蔵式、蔵式と言います。過去の一切の行いがアレ式に収まって、それをフィルターで世界を見るんです。ただ自己中心的な見方があるんですね。 過去の思いをがあって世界を見るからね、それで私たちは世界をタとガに分けるんです。で、過去の思いがね、世界を通して現れてるんです。もし皆さんがね、過去思ってきたことですね、これが多分人を責めてきたならばね、世界が私を責めているように感じます。もし皆さんが人をね、見下してきたとしたならば、ね、相手は見下しなくてもね、見下されているように感じます。我々がこの感じるのはね、みんな過去にやってきたあれやしに収まっているこの思いですね。思い、過去に思ってきたこと、これが世界に跳ね返って、ね、天に吐く唾で皆さんが思ってきた思いが世界を通して感じるんです。これ覚えておいてくださいね。逆に皆さんがね、人に優しく人に親切で思いやれなる気持ちで接すると、世界からね、思いやれのある心で私をね、思ってくださっているというふうに感じます。だから皆さんが世界に発信したもの、これがそのまま世界を通して自分が感じるんです。仏教では世界と自分は一つ、私たちは世界と自分を分けてますけどね、この壁がなくなったら有意識で、ただ式のみで、世界イコール私、私イコール世界なんですね。だから私たちね、人を見た時にね、もし人がね、私に対してなんか責めているように感じたならば、実際責めてなくてもね、あなたがかつて人を責めてきたからね、責められているように感じるんです。もし皆さんが責めてなかったらね、責めてきてもね、苦しくないんです。まあ、ほとんどみんな責めてますからね。だから責められてるように普通感じますけどもね。でも仏教ではこの感じるというのは、全てあなたが過去にやってきた行いが、思いが荒屋敷に全部収まっているんですよと、こう教えるんですね。私たちはね、この知恵がないためにね、分別心と言いましてね、分別心、私たちはこの間違った心、今の日本語では分別と言ったらいい言葉ですけどね、仏教では悪い言葉、世界をね、善と悪に分けて、価値があるか価値がないかに分けてね、で、価値がない人を否定する、黒と白に分けて、自分がね、私たちはね、このガタピソ世界に来てますから、この自分というものをね、自分が上に立ってガーとターに分けてね、ね、上に立とうとするんです。このガはせにね、いいもの、善、正義、他は悪とかね、邪となって、私たちは自分の我をね、価値が高いものと思いたいんですね。だから世界を2つにね、分けただけなら問題なかったんです。分けた後どうするかです。分けた後、ほとんど私たち無意識でね、自分を上に置いて下を見下すんです。特に若い時はそうですわね。結婚してもね、奥さんにね、もうバンバン言うことありますわね。俺は主人だとか、あるいは子供に対してね。でもやがて、やっぱりね、ね、見下したり、ね、力を誇示していたら、逆にこれ、必ず逆転するんです。ね。この時に苦しいんですね。必ずね、人を見下したらね、100% ね、やがてこれね、下に下がりますからね、見下されているように感じるんです。だからね、私も思いますけどね、私も人を見下してきたんでね、やめようと思います。ね。見下したらね、必ずこの立場、こっちで来ますから。ね、攻めたらね、攻められる。無視したら無視される。ね。馬鹿にしたら馬鹿にされる。ね。このね、角度、これが高い人で我が強い状態ですけどね。これね、善と悪、正と邪、ね、価値がある、価値がないと、二つに分ける。ね。ほんで、必ず自分をいい方に置くんですね。自分は正しいから、 間違っているからもうとことんね責めてしまう。これが全部跳ね返って世界が跳ね返ってやってくる。これが地獄なんです。だから有意識が分かったら執着も減るし罪悪も減るんです。だから今からでも間に合います。まあ、過去にやった種はもう絶対やってきますから、まあ、これからねこの皆さんも私もそうですけどもね、あのガーが崩れますから、今までこれが自分だと思っていた。若い時はねみんなねあの元気だしね、あの健康だからねついつい人をね、私も反省しますけどね、健康だったらどうしてもね病気な人に対してね、あかわいそうだなとね、どうしても見下す心って普通出てくるんですね。これが良くない。まだ若い時はね、ねえ、あの、年寄りをバカにするんですね。わけでも、3段飛びで、2段飛び、3段飛び、階段でもね、ポンポンポンと飛べるんです。それができなくなるんですね。若い時にね、あの、年寄り笑うな、行く道じゃと、こういうふうに言われますね。ねえ、あの、自分も必ず行く道が多いなんですね。過去にやった種まきが、年取ったりね、病気になったりすると跳ね返ってくるんです。でもこの時ね、素直に認めたらいいと思いますね。自分の蒔いた種まきなんだと。偉そうなことは言えませんと。もし皆さんが万が一ね、あのそういう、もし認知症になったりしたらね、まあ、これはもう素直に受け入れて、ね、ね、もう謙虚に生きていく、ね。私のお世話よろしくお願いしますということで、謙虚になって、ね、罪を認めると消えますから。これ仏教ではね、懺悔滅罪といってね、過去の種まきを反省してね、私も反省したいと思いますけどね、自分のまいた種まきと私たち苦しみますから、懺悔滅罪。今まで人をバカにしたりね、見下してきた。これも仕方ありませんけど ね、過去の種まきを悔いて認めたならば、仏教では滅罪。苦しみが消えます。因果の通り、すべて私の蒔いた種まきでございましたと認めたら、苦しみが消えます。意味はね、これ懺悔、懺悔ね。これは後悔ですけどね。いい後悔ですね。過去私は種まきしたから今こんな苦しいんだと。これ懺、これ認める。という感じで、認める。過去の種まきを認めて悔いる。人のせいにしない。全部己の蒔いた種まきでございましたと。これからはもうね、人に威張ることなく、謙虚にね、家族の皆さんすいませんと、ね、よろしくお願いしますという気持ちの方がいいかもしれませんね。ね、私の世話してありがとうございますと。こうなったらね、消えますから。仏教では人心我と言いまして、因果の道理を深く信ずる。すべては自分の蒔いた種まき。世界はね、私のフィルターを通して見てますから。自分が責めるから責められるように感じる。全部自分の蒔いた種まきだからね。これをね、お前が悪い。こうすると苦しくなる。人のせいにしたら余計に苦しくなりますからね。全部は自分の蒔いた種まきですということが分かるのが有意識なんです、ね。全部一つ残らず自分の苦しみは自分の過去のね、荒らしを収まっている思いが今世界を通して見えてますから。それをすべてね、懺悔したならば、ね、苦しみだった種が消えますから、楽になります。ただ、浄土に入る人はね、ね、懺悔滅罪するからね、心がね、清らかになってね、この罪悪が減るんです。浄土という漢字、見てください。山水辺に争いと書いてますね。水に流せるんですね。争いがなくなった世界が浄土なんです。これ山水辺ね、これ川。これがこの三髄辺ですね。争いが川。過去許せるんですね。まあいいですいいですよと。過去にとらわれません。こだわりません。過去のいろんなね、この嫌なこともね、全部流せるんですね。ね、自分の蒔いた種まきと懺悔滅罪で、過去の一切の罪悪ね、認めた分だけ消えます。でもね、人のせいにしている限りは苦しみは消えません。だからね、もう感謝と懺悔の生活ね。たとえ良い結果来てもね、そんないい種まきしてないけども、皆さんのおかげで、私は今こんな生活ができていると。皆さんのおかげさまでございますと。俺がのがを捨てて、おかげの下で暮らせ。 これが仏教の教えね。俺が俺がの我を捨てて、おかげ、皆さんのおかげ、皆さんのね、今日もね、ね、皆さんのおかげで私もお話ができました。一人では何もできません。いろんな方々に支えられ、ね、助けられて私たちは生きてますからね。俺が俺がの我を捨てて、おかげおかげのね、下でね、暮らしていこうと思うんですね。これが幸せになる方法ですから。今からでも十分間に合いますので、ね。だから私も反省してね、人に威張ることなくね、最後やっぱりね、自分やっぱり見捨てないんで、やっぱ家族ですから ね。他人は見捨てるかもしれませんけど、家族はね、見捨てませんから。ただ家族を信頼してね、ね、今ちょっとね、威張ってましたけど、まあちょっと私も反省しますけどね、ね、ちょっと謙虚にね、もし自分ができないことは、ね、身近な人にね、やってもらって、ありがとう、ありがとうというね、心から感謝の気持ちを起こすと、これがね、皆さんの心をね、楽にする。この感謝の心。これはね、仏法をね、因果の道理を信ずる心ですから。ね、この仏教ではこの感謝と懺悔。これがあなたを幸せにする方法なんですね。善果が来たときは、良い結果が来たときはね、もちろん自分の努力もあるかもしれませんが、いろんな人に支えられて、今の私がありますから、皆さん、ありがとうございます。もういっぺんにもうね、みんな言えないから、一切のご恩まとめて、南無阿弥陀仏という言葉が浄土真宗にあるんですけどね。もうひっくるめて、みんなにもうご恩、もうお礼言いたいけどもね、もう皆さん多すぎますから、一人一人ね、ありがとう言えないからね、一切のご恩まとめて、南無阿弥陀仏と。こういう方がございますけど。皆さんのおかげで私はお礼を言わさせてもらいますと、ね、感謝の生活、そして、ねね、悪い結果、苦しい結果が来た時は、ね、人のせいにしないこと、人のせいにすると苦しくなります ね。おばあちゃんならばね、嫁が悪い嫁が悪いという人いますけどね、そういうふうに思ったら苦しくなりますね。いや、ババが悪いんだと、私の足り負けだったら、これがスーッとしますから。不思議ですけどね。因果の道理。この真理に従う心。これ実はもう一つね、因果の道理入れてもいいんです、これ実は。ね、これ、無常空無我不常。これ全部イコール。あともう一つ、因果の道理もイコールで言ってもいいんです、ね。因果の道理を信ずることができたら、苦しみは不思議と消えます。人のせいにするのは、因果の道理を否定してますから。だから苦しむんです。だから全ては自分の蒔いた種まきだと懺悔できたら、過去の罪はね、消えていきますから、これが楽になります。そうすれば浄土に入ることができるんですね。だからこれはだんだんですよ。江戸からだんだんだんだん浄土に行くんです。これは死んだ後に限定したら、これは間違った理解です。本当の仏教は、この世の江戸からこの世の浄土へ入るのが本当の浄土真宗であり、本当の仏教です。ここが浄土の南無阿弥陀仏という言葉が仏教にございますね。多くの人は浄土と言ったらね、死んだ後と思ってますけどね、とんでもない。親鸞の教えはそうじゃない、ね。ここが浄土の南無阿弥陀仏。この江戸のまんまが浄土に入れる。その教えの土台が、ね、有識の教え、ね。有識の教えは、今のガタピシの世界を、今の生きているまま有識を悟る。問題はね、我と他に分けている、ね。この壁が問題。壁をなくしていけば、ね、苦しみは消えていくんですね。ね、ただしきのみ、ね。今皆さんが見えている世界は全部心が生み出したもの。同じ、例えばね、水を見てもね、ね、魚は自分の住みかと見る。私たちはね、水をね、H2O の水と見ますけどね。天人は宝石と見るし、ガキはね、この火と見るそうですね。同じ水でもね、境界によってね、宝石と見たり、ね、火と見たり、ね、魚さんならば自分の住みかと見る。同じものでもね、業によって、荒屋敷に収まっている業によって全く見え方が違うんです。トンボでもね、あんな大きな目してますけどね、おそらくね、我々の見方とは全然違うと思いますよ。同じ目があってもね、あらやし収まっているこのね、思い、過去にやってきた思いによって見え方が違うんです。ただ私たちは思い込み、 間違ったものの見方いっぱいしてますから。ただ自分だけが見えている世界があるんですね。あの幻覚というのありますよね。幻覚というのもね、まあ、あれはね一種の精神病みたいなもんですけどね。あれも仏教から言ったらただあれやつを収まっている業が見えているだけなんですわ。ただ同じものを見てもね一人一人微妙に見え方が違いますから。ただ同じように見える場合は同じ業だったりというだけなんです。ただ一人一人有意識という言葉が仏教に違います。人人有意識、人人ね、人人一人一人有意識なんです。一人一人ね、心のスクリーンに映し出された映像を私たちは見ているんだと。これまず頭だけでもね、覚えておかれたらいいと思いますね。ね、世界と自分はね、本当は一つなんだと。こう分かったらね、自分が今までね、世界に発信してきたもの、これが全部跳ね返って世界を私たちは感じます。これは死んだ後も同じ状態ですから。だからね、心がけることは、ね、いいものを発信するね。ね、人を、ね、慈しむ思いやりの気持ちで、人の幸せを、ね、喜んであげる、ね。そういう慈悲の心で、ね、相手に、ね、発信すれば、それが世界から跳ね返って、私の幸せをね、ことほいてくださる、褒めてくださる、喜んでくださるように感じます。これがあの幸せになる道ですね、まあ、わずか諸法無我という四字ですけどね、ここから有意識の教えが生まれて、ガタピシから有意識へと、ね、まあ、ちょっとずつ理解できた分だけ進んでいけますから、ね、この江戸のまんま、ね、だんだん浄土へと向かっていく。大きな問題は何かといったら壁ですね。ガーとターのこの壁、彼とこれの壁、この対立、これが対立を生み、戦争を生み、私の悩み苦しみはこの対立から生まれると。だから仏教ではあなたと私は同じですと。だから人を通して、実際人はいますよ、でも私が思っている奥さんと実際の奥さんは違う可能性がありますから、私の心のねフィルターを通して私たちは世界を見てますから、ね、人を見る場合ね、今までやってきた行い、あれしを触っているこの思いで、ね、フィルターで、ね、世界を見ますから。ただみんなスクリーンなんですわ。これがちょうどでガラスみたいなもんですわ。皆さんがねあることを思ったらね、発信したものがねこのガラスにねベタってくっついてるんです、ね、でこのガラスがあって外に人がいるんです。皆さん、例えばこれ風船で、風船の中にいる、風船の中にね、手の届く範囲のこの風船の中に私たちはいて、外に人がいるんです。これフィルターを通して私たちは世界を見てますから、ね、だからこのフィルターの中、この風船の中、これがこれを仏教で有意識と言います。実際外に世界はありますよ、人もいるし物もあります。それを私たちはこのフィルターを通してしか見れないんで、相手は自分だと言うんです。必ずこの風船の中にいて、これを通して世界を見るから、これは全部私なんです。こういう意味で有意識なんですね。ただ私は人を見た時に思い込みとか間違って理解することがいっぱいあると。こういう自覚があったら、反省できますね。今の私の思いはひょっとしたら違っているかもわからないと、こういう謙虚な気持ちね、自分の思い込みで人を判断しているというふうにね見ていけば、私は絶対正しくなりませんからね、私は間違っているかもしれないと、こういう思いがあったら生き方は変わってきますから。ただ謙虚な気持ちでね、私も頑張ろうと思いますけどね、この壁がね、これが私を苦しめてますから、これを自覚するだけで、かなり生き方も変わってきますから、まあ、この心理ね、心に深く刻み込んでおきたいなと思います。はい、では休憩を入れたいと思います。